今夜与えられました聖書の箇所をお読みいたします。マタイによる福音書12章22節から37節まで、新約聖書の22ページです。その時、悪霊に取りつかれて目が見えず口の聞けない人がイエスのところに連れられてきて、イエスが癒されると物が言え目が見えるようになった。群衆は皆驚いて、この人はダビデの子ではないだろうかと言った。しかしパリサイ派の人々はこれを聞き、悪霊の頭ベルゼブルの力によらなければこの者は悪霊を追い出せはしないと言った。イエスは彼らの考えを見抜いて言われた。どんな国でも内輪で争えば荒れ果ててしまい、どんな町でも家でも内輪で争えば成り立っていかない。サタンがサタンを追い出せばそれは内輪揉めだ。そんな風ではどうしてその国が成り立っていくだろうか。私がベルゼブルの力で悪霊を追い出すのなら、あなたたちの仲間は何の力で追い出すのか。だから彼ら自身があなたたちを裁くものとなる。しかし私が神の霊で悪霊を追い出しているのであれば、神の国はあなたたちのところに来ているのだ。またまず強い人を縛り上げなければ、どうしてその家に押し入って家財道具を奪い取ることができるだろうか。まず縛ってからその家を略奪するものだ。私に味方しない者は私に敵対し、私と一緒に集めない者は散らしている。だから言っておく、人が犯す罪や冒涜はどんなものでも許されるが、霊に対する冒涜は許されない。人の子に言い逆らう者は許される。しかし聖霊に言い逆らう者はこの世でも後の世でも許されることがない。木が良ければその実も良いとし、木が悪ければその実も悪いとしなさい。木の良し悪しはその結ぶ実でわかる。マムシの子らよ、あなたたちは悪い人間であるのに、どうして良いことが言えようか。人の口からは心にあふれていることが出てくるのである。良い人は良いものを入れた蔵から良いものを取り出した、悪い人は悪いものを入れた蔵から悪いものを取り出してくる。言っておくが、人は自分の話したつまらない言葉についてついてもすべて裁きの日には責任を問われる。あなたは自分の言葉によって義とされる。また自分の言葉によって罪あるものとされる。それでは、神の国はあなたたちのところにと題しまして、使徒久子先生に説教いただきます。
マタイによる福音書12章22節から37節をご一緒にお聞きしました。27節をもう一度読みします。22節をお読みします。その時、悪霊に取りつかれて目が見えず口の聞けない人がイエスのところに連れられてきて、イエスが癒されると物が言え目が見えるようになった。この箇所にはベルゼブル論争という見出しがついていますけれども、主イエスに対する殺害を決議したファリサイ派の人々と主イエスとの論争の場面です。お話の発端はこうです。主のもとに連れられてきた悪霊に取りつかれた人、主がその人に取り付いていた悪霊を追い払い、自由な人としてくださったという出来事が起こりました。悪霊に取りつかれたことで目が見えず口が聞けなかったこの人は、すっかり癒されて新しい人とされました。主が悪霊との戦いに勝利なさって、あなたは悪霊の支配下にはもういないのだ、 神の世界の住人なのだというふうに言ってくださった。主イエスの癒しの御業がこの人を悪の元から解放し、自由にしてくださいました。そしてこれは私たちの上にも起こった出来事、私たちも経験したことです。でこの出来事を見た群衆はみなひどく驚いて、ある訳では、我を忘れるほど驚いてとなっているのですが、目の前で起きた出来事に、衝撃を受けたわけです。そしてこの人はダビデの子ではないだろうかというふうに言ったと。で新改訳聖書ではこの人はもしかするとこの人がダビデの子なのかもしれないとなっています。つまり古くから予言されていた救い主、ダビデの子として来てくださるとずっと信じられてきた救い主、メシア、この人がそうなのではないかという問いかけです。疑いの思いも残しつつ、それでもこの主イエスの御業、出来事に驚いて、この主の御業に神のお働きを見た、それが群衆たちでした。ところがこうした驚きや期待と反対に強い警戒心と反発をあらわにしたのがファリサイ派の人々です。24節です。しかしファリサイ派の人々はこれを聞き、悪霊の頭ベルゼブルの力によらなければこの者は悪霊を追い出せはしないと言った。イエスというこの男、悪霊の頭ベルゼブルの力によって、またその助けによって悪霊を追い出しているのだ、この男は悪霊と等しい存在なのだと。主イエスを悪霊と等しい存在だというふうに断定したファリサイ派の人々です。悪の力によって悪を追い出したんだと、悪の支配下にあるものなのだと、これが彼らの主張です。今や神の子、光の子として来られた清らかなお方と、その方を悪と見るファリサイ派の対決が始まったと言えます。ファリサイ派の人々は主イエスを神のことは認めない、悪霊を追い出しているとしても、それは神のお働きによるものではない、むしろ悪の力によるのだというふうに批判します。でこのファリサイ派の批判を聞いて、主イエスはこの戦いにご自分からあえて入っていかれます。ご自分を悪と考える人々との対立の中で、勝利のために戦いへと出ていかれます。で主はまず霊を出してファリサイ派の人々の主張に反対していかれます。それが25節から27節のところに記されています。イエスは彼らの考えを見抜いて言われた。どんな国でも内輪で争えば荒れ果ててしまい、どんな町でも家でも内輪で争えば成り立っていかない。サタンがサタンを追い出せばそれは内輪揉めだ。そんな風ではどうしてその国が成り立っていくだろうか。私がベルゼブルの力で悪霊を追い出すのなら、あなたたちの仲間は何の力で追い出すのか。だから彼ら自身があなたたちを裁くものとなる。あなたたちファリサイ派は、私が悪霊の頭ベルゼブルの力によって癒しを行ったというふうに非難すると。しかし悪霊が悪霊を追い出すのであれば、それは内輪もめとなり、悪霊といえどもそれを望まないだろうと。あなたたちはおかしなことを言っていると。さらにまた、私がベルゼブル、悪霊によって悪霊を追い出すというのなら、あなたたちの仲間が悪霊追放を行っている、それもベルゼブルの力によるのかと、強く主が反論しておられる場面です。そしてまた 29節には他の例を挙げておられます。またまず強い人を縛り上げなければどうしてその家に押し入って家財道具を奪い取ることができるだろうか。まず縛ってからその家を略奪するものだ。で、強い人と言われているのは悪魔、まあ、サタンのことを指しています。で、サタンを縛り上げ、まあ、完全に力を奪ってから家財道具、つまりサタンに囚われている人々を救い出すことができる。それだから私が悪霊の頭であるはずがないではないかというふうにおっしゃるわけです。で、こういうファリサイ派の人々の主張、そしてそれに対する主の反論というものを聞きますときに、私たちもまた主から問いかけられているというふうに思います。あなたは神の国の支配、神がこの世を治め持ち運んでいかれることを信じるのか、それともそれを認めず悪がどこまでも力を振るうと信じるのか。御国の側に立たない人は悪魔とその支配、その王国につくことになり、神の国、神のご支配のもとに生きる者は神の憐れみ深いご計画を知ることになると。私たちはどちらにかけていくのでしょうか。で、主はこのことを30節のところで、私に味方しない者は私に敵対し、私と一緒に集めない者は散らしていると言われます。で、私と一緒に集めない者というのは、羊飼いが羊を呼び集め安らぎを与える姿がありますが、そういうふうに羊を集めない、そういうことをたたえた言葉だと言われます。良い羊飼いが羊を呼び、そのもとに集め育む、そういうやり方をしないものは散らしている、つまり羊が散り散りになってしまうというわけです。主イエスが羊飼いなるお方として羊を守り、正しい道に導かれる、そこに神の真実なご支配が始まっていきます。羊が悪の世界へ迷い出したなら、悪と戦って悪の支配から取り戻し、ご自分のもとに置いてくださいます。私たちはそのようにして神の国に生きるものとされました。主が聖なる霊によって悪霊を追い出してくださることで、神のご支配が私たちを覆い守っていてくださいます。今レントの時を過ごしていますが、主は十字架の犠牲によって罪と死の支配下にある私たちを救い出し、罪と死を滅ぼしてくださり、ご復活によって新しい命を与えてくださいました。私たちは悪の支配の下で苦しんでいましたが、今はもう憐れみ深い羊飼いのもとにかくまわれ、支えられ、いつも伴っていただいています。神のご支配が私たちと私たちの世界を覆っています。それでも私たちの日常生活は悪の支配のもとに置かれているように思えることもあります。すぐには取り除くことができない暗い雲のもと、まあ、絶望的な思いで、また疲れ果て希望を持てない思いで八方塞がりの経験をすることもあります。ちょうど出口のない場所をあちらこちらさまようようなものです。そしてその時、悪の力はささやいてきます。もはや神の支配は終わったのだ、これからは我々の世界なのだ、我々こそが支配する、そしてこの支配こそが永遠で変わることがない、神はそれほど力を持っていないのだから諦めるがいい、現実を正しく見るならもはやこの世は終わりなのだ、人間はどうしようもない存在なのだと、悪のまた悪霊の高笑いが聞こえるような現実の中で、私たちもつい御子の犠牲によって私たちすべての罪と死は滅ぼされ、 ここに神の国が来ている、神の国はあなたたちのところにと主が言ってくださっている、そのことを忘れてしまいそうになります。しかし主は、あなたは私のものだ、光の子として歩きなさいと語りかけてくださっています。絶望的な思いで悪の支配のもとに私たちがいるのではないかと、救いの現実を忘れてしまいそうになるときに、31節32節の主のお言葉を思い起こしたいと思うのです。31節32節を読みします。だから言っておく、人が犯す罪や冒涜はどんなものでも許されるが、霊に対する冒涜は許されない。人の子に言い逆らうものは許される。しかし悪霊に、聖霊に言い逆らうものはこの世でも後の世でも許されることがない。許される罪と許されない罪があるというこの御言葉はどのように受け止めることができるのでしょうか。ある人は、人の子主イエスに言い逆らう者の例として弟子のペトロの姿を挙げます。ペトロが三度主を知らないと言ってしまった事実、これは許されるけれども聖霊に言い逆らう者、例えばここでのファリサイ派のように聖霊の働き、また聖霊の導きをないもののようにすること、言い換えると神の支配の及ばない場所や時があるというふうに考えること、神の力をもってしても救われない人がいるというふうに信じること、こうしたことが聖霊に言い逆らうという言葉で言い表されています。主イエスが私たちに語りかけておられます。すべての罪が主の贖いの御業によって許される。神のご支配が及ばないところは一切ない。すべてのものが神の霊の働きによって支えられ守られ慈しまれている。御業を認めない者、神の霊の働きを否定する者、神の働きに目を背けるものとならないように。主は、神の国はあなたたちのところに来ていると言われました。聖霊なる神があなたのうちに力強く働いている、爽やかな風のように、暖かな日差しのように、すべてを洗い流す水のように、あなたのうちに神がいてくださる。あなたは自分の力によって良いことをし良くなろうとするのではなく、神の働きに、聖霊の働きに身を委ねるように。たとえ罪を犯してももう一度贖いの御業により頼んで立ち返るように、神の霊に宿っていただけるものとなるように。私たちのうちに良いものが宿るようにと願ってくださる主が、33節以下のようにお語りになります。33節には、木の良し悪しはその結び目でわかるとありますし、34節には、人の口からは心にあふれていることが出てくるというふうにあります。良い人は良いものを入れた蔵から良いものを取り出し、悪い人は悪いものを入れた蔵から悪いものを取り出してくる。この良いもの悪いものというのは、神のご支配と悪の支配、神の働きを受け入れることとそうではなく悪の働きを受け入れること、その対比を表しています。自分のうちに神のご支配を受け入れる人、聖霊によって導いていただいている存在であると、そのことを受け入れる人、知る人は良い実を実らせ良いものを出すことになります。 36節と37節には、言っておくが、人は自分の話したつまらない言葉についてもすべて、裁きの日には責任を問われる。あなたは自分の言葉によって義とされ、自分の言葉によって罪あるものとされる、あります。つまらない言葉というのは、無駄な言葉とか、不注意な軽率な言葉とか、うっかり気を許して漏らした言葉とか、心の中にある正直な発言のことだというふうに言われます。もしそうであるのなら、私たちのうち誰一人裁きの日に自分の話したつまらない言葉について責任を問われない人はいないことでしょう。だからこそ、その言葉が出てくる自分の心の中に主をお迎えする必要があります。主がおられないのなら、私たちはどこまでも悪と共にあることになってしまうからです。で、パウロはテサロニケの信徒への手紙1、4章8節で、ご自分の聖霊をあなた方のうちに与えてくださる神という言葉を使って、ご自分の聖霊をあなた方のうちに与えてくださる神が私たちを招かれ、汚れた生き方ではなく聖なる生活をするように、そういうふうに教会の人たちに勧めました。私たちもまた神の霊、聖霊を心の内にいただいて、良い実を実らせ、良いものを取り出す生き方へと入らせていただきたいというふうに願います。お祈りしましょう。主イエス・キリストの父なる御神様、尊い皆をあがめて賛美いたします。この日もまた朝に夕に礼拝をお捧げし、神様の憐れみ深い御心に包まれている私たちの群れであることを知ることを許されて感謝いたします。私たちのために悪と戦ってくださり、ご自分を犠牲にして勝利してくださった救い主が、私たちを神の国の住人としてくださっています。その愛に守られ、支えられて、この一週間も歩むことを許されますように。聖霊なる神様が私たちのうちに宿ってくださいますように。重荷を負って歩む兄弟姉妹の上に、変わることのない慈しみと憐れみとが注がれますように。救い主イエス・キリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。